ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は前回に続いて DV ドメスティックバイオレンス防止のための活動に取り組んでいらっしゃるNPO 法人女性人権支援センターステップ理事長の栗原かゆみさんにお話を伺います。前回 DV ドメスティックバイオレンスを解決するために選択理論がすごくぴったり当てはまるというのお話だったんですが、はい、ちょっと復習編として、はい、DV ドメスティックバイオレンスっていうのはどういうものなんですか？
は
い、
DV とは殴ったり怒鳴ったり蹴ったり叩いたりと、そういうふうにすることではなく関係性を指すんですね。本来の理想的な関係は対等な関係で横並びなんですが、 DV は縦関係になること、主従関係になること、妻が奴隷化していくこと、それを指します。ですから叩いたり蹴ったりすることは支配するための道具でしかないということです。
じゃあもう精神的に追い詰められたのも DV というふうに言
っていいんですね。叩かなくても怒鳴らなくても、ただ優しく誰のために食わせてもらってるんだみたいなことも、これも精神的モラハラに入りますけど、それも精神的暴力に入ってきますね。
そして、夫婦間では DV なんだけれども、その主従関係ということで言うと誰にでも当てはまる。
そうです、社会のあちらこちらにあるんですね。例えば親と子の間ですと虐待と言いますし、上司と部下の間ですとパワハラと言いますし、それから子供から両親に対してですと家庭内暴力ということになりますね。
そしてなおかつその DV 予備軍ともいえる恋人同士の、
そうです、
その
支配、結婚前のデート DV と呼びますね。
はい、これもかなり顕著化してきてるんです
ね。5人に1人という数字が出ています。家庭内ですと3人に1人、そして命に危険な場合は20人に1人です。
恐ろしい。この DV を、その支配的な関係を何とか解決しなきゃいけないということで、もう15年ほどにわたって栗原さん活動なさってるんですよね。
そうですね、最初は被害者を守ってきましたし、今度は加害者に関わっています。
今は加害者に代わってもらって問題解決って、そうです、これ根本的な解決ですよね。
そう思います。
はい、具体的にどういうふうになさってるんでしょうか？そこに選択理論がピタッとハマったっていうのはどういうことなんでしょうか？
例えば事例を出しましょうか。ある方は、冷蔵庫を開けると妻がいっぱい食べ物を入れていて、例えばレタスが半分腐っていたり鶏肉が緑色になってたりするんですけど、その度に自分はこの家を管理しているものだ、だから冷蔵庫も管理しているものだと思うので、それを見た途端怒るわけですね。そしてその腐ったものをシンクに投げかけて、なんでお前はこういうことがちゃんとで管理できないんだと言って妻をぶったり蹴ったりしていたんですね。でも妻は治らないんです、なかなか。それでその夫はですね、冷蔵庫の中にある食材を全部毎朝メモしまして、会社に行ってメニューを作って、この食材が1週間で使い切れるように送るわけですよ。メールで今日はこの料理を作ってくださいと。一月ぐらいしたんですけど疲れ切ってしまってやめたんですね。でまた冷蔵庫を見るとまた怒りがこう湧いてくるということで、彼はそのことをとても反省しまして、俺は本当にダメな人間だということで自殺未遂を図るんですね。でマンションから飛び降りようとして、でみんなに見つかってしまって、それでそのマンションも変えて別のマンションに行くんですけど、今度新しいところに行ったら治るかもと思ったんですが、やっぱり治らない、俺はダメだということで自殺場所を探してさまよい歩くというようなことが起きまして、でそれも探偵使って捕まえられまして、であちこちのカウンセリングに行くんですけど治らないんですね。怒りがどうしても湧いてきちゃう。そしてステップにたどり着いてですね、1回目の面談で思考と行為を変えれば感情と生理反応がついてくるので、マイナスの思考をするとマイナスの感情、プラスの思考をするとプラスの思考が湧きますよということで、その自分は冷蔵庫の管理をしなくてはいけないというところを、するべきをべきを取っていただいて、じゃあこの冷蔵庫の管理は奥さんに任せるっていうふうに思考を変えたらいかがですかと伝えましたら、 彼はそうですね、それをしたらもしかしたら僕怒る必要ないですよねってで泣いたんですね。やっと僕の30年間生きてきた中で怒りを鎮める方法がここにあると思いますと言って、僕の人生に希望が湧いてきましたって言って大泣きしたんです。そして次の日に家に帰って冷蔵庫を開けた時にですね、腐ったものが入ってたんですが、怒りが湧いてこなかったって言うんですよ。そこは思考を変えたんですよね。
考え方ですよね。
考え方を、妻がこの冷蔵庫は管理してるのでそれは任せようと思ったんです。それまでは自分が管理すべきというふうに考えていたので、ちょっとしたことですよね。でも彼は今まで我慢しか知らなかったんです、その怒りを鎮め方は。だから 3,4 回すると爆発するということが起きていて、初めて我慢以外の方法で怒りを鎮める方法、考え方を変えればいいんだということを知ったということで感動していただきました。
今伺ってると、うん、加害者も被害者なんだなっていうことが分かりました。
そうです、
苦しんでるんですね。
そうなんです。でもどこにも教えてもらえないんですよ、怒りの沈め方を。
それが選択理論の中に
バッチリ入ってると。
へ、今栗原さんがおっしゃった行為思考感情生理反応っていうのは選択理論では全行動というふうに呼んでいて、 はい、その人間の行動は全て選択であると。
そうです、
はい、実は考え方思考も選択してるんだっていうことですよね。はい、選んでるんだっていうことですよね。
はい、
ここに気づけば感情や行動も、そして気持ちも、そして体の状態まで全部いい方向に行くんですね。
そうです、オセロのようになるんですね。全部こう白く変わっていくと。そして彼らは相手は変えられると思ってるんですけど、過去と他人は変わらないってことを伝えると、自分はどんなに無駄な努力をしてきたかと、妻を変えようと思ってたと、無駄でしたと、ただ壊れるだけでしたと、関係性が。でも自分に焦点を当てればいいんだよって伝えると、楽ですよねって言うんですよ。自分は変われるから。
そうですよね、
はい、
過去と他人は変えられない、はい、これも選択論でいうところ で、はい、変われるのは自分だけであると、はい、
そうなんです。自分と今と未来ですよね、変われるのは。
そうですよね、
彼らはそこに焦点を当てるんですね。そうするとどんどん変わります。で、1年間のプログラム52回をしていますが、52回、まあ、休まずに来た方は怒りが出てこないとほとんどの方がおっしゃいます。もしちょっと、まあ、怒りの度数をつけるんですが、1度から10度まで、10度が爆発ですが、1度はイラーぐらいですけど、イラーぐらい出ても、自分でコントロールできると、思考を変えることによってというふうに皆さんがおっしゃってくださいます。
セルフコントロールの力がつくんですね。
そうです、
選択理論を学ぶことで、
はい、ですから8割の方がステップでは変わっています。
変わるっていうことは
怒りが出なくなる。
そうすると2人の関係性も変わ
ってくる。よくなるんです。
夫婦が仲良くなれるんですか。
そうです。そして尊重するということを伝えますので、7つの良い習慣ありますよね、はい、傾聴するとか励ますとか信頼する、あれがゴールなんですね。あれをしましょうよっていうことで、彼らは壁にあちこちらに貼ってですね、実践をしています。特に傾聴するが大切ということを伝えまして、 100% 彼らは傾聴ができてなかったんです。それを自分の意見を押し付けずに、最後まで否定しないで自分の意見を言わずに聞くと、肯定する、受容すると、そうすると関係性が変わってきますね。
へー、すごいですね、選択理論の力。
すごいと思います。
ラジオの向こうにも DV で苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないので、はい、その場合の電話相談の窓口が終わりなんですよね。
はい、あります。
ぜひご紹介ください、はい、
045-439-3630 です。
はい、ここは金曜日の午前10時から午後4時までということですね。
はい、
はいはい、栗原さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は愛媛県内で開催された勉強会の講師として横浜からお越しくださいました NPO 法人女性人権支援センターステップ理事長の栗原かよみさんにお話を伺いました。